今日はトランスボックスラッピングについてご紹介をしていきます。藤沢地区郷土づくり推進会議推進部会長の高野文夫さんにお話を伺っていきます。高野さん、よろしくお願いします。
いや、こちらこそよろしくどうぞお願いいたします。
さて、以前にも取材をさせていただいたことがあるんですけれども、藤沢地区といわれるこの藤沢駅の北口周辺、トランスボックスに懐かしい、絵な写真などをラッピングするという事業を始めてまいりました。平成23年度から始められた事業ということなんですが、そもそもこのトランスボックスにラッピングをしようという、どういうきっかけで始められたんですか？
このトランスボックスというのはですね、私どもの藤沢地区というのは昔の東海道53次の6番目 の, とあの場所というようなことで、歴史ある場所だったんですね。でところが、その間の地震だ、大火だ、いろいろ災害であって、その当時の面影というのは全くなくなってきちゃっていると。で現在も世代交代をされたりということで、古い建物を取り壊してマンションだとか駐車場に衣替えされてきちゃってる。したがってこの約400年の前のですね、姿をもう一度再現してみようというような一つのアイデアをこう読み上げらせたということが一つと、それから最近ですね、東京電力さんが電柱地下化、あるいは電線地下化ということで、いわゆる地上には電線と電柱がなくなってきてきれいになったと。ところがその間に変電機というトランスボックスが建てられて、そこにいたずら書きがされるというようなことで、町の景観がものすごく悪いというようなことからですね、私も郷土づくりではやっぱり町の景観をきれいにしようというような取り組みをしてるんで、それではそのトランスボックスにラッピングをして、当時の写真をラッピングすることによって、いたずら書きがなくなるだろうと、したがって町の景観も良くなるだろうということで、景観と昔の歴史をしのんだいわゆるラッピングという一石二鳥の取り組みということをこう考えてみたと、こういうようなことでございます。
そうですね。でもこの発想がものすごく良くてですね、市民の皆様にとっては普段こうね、歩き慣れた道沿いでたくさんの資料を拝見することができるというところなんですが、3カ年計画で実施してまいりました。まず初年度ですが、遊行通り3丁目から藤沢橋にかけてのトランスボックス、ここには浮世絵ラッピングだったんですね。
はい、ここはですね、当時最もこう栄えたところというようなことで、なぜ浮世絵を出したのかっていいますと、当時ですね、江ノ島にお参りに行く、あるいは大山にお参りに行く、あるいは東海道の主要拠点だったもんですから、人たちがものすごく行き来してる。で遊行寺を中心としたですね、その辺の町の界隈というのが広重さんだとか、いろいろ浮世絵の人たちが描いているということで、例えばその今藤沢橋があるんですが、当時は大入橋、今の遊行橋、その界隈の行き来する人たちの模様を描いた浮世絵ですとか、江ノ島詣に行く浮世絵ですとか、照手姫の浮世絵ですとか、あの辺のなんて反映した姿が描かれているということで、まずは遊行寺界隈のにぎわいということを浮世絵でラッピングしてみようということで、全て22期浮世絵で統一をしたと、こういうようなことでございます。
今の時代とその当時のね、この浮世絵で感じる歴史というのも照らし合わせていただけるいい資料になっていると思います。そして2年目、平成24年度は銀座通りと柳通り、これ実はさまざまな写真がラッピングされてるんですね。
はい、これもですね、当時藤沢駅っていうのは最大の賑やかな場所だったですね、で駅前の商店街っていうのは大変市内でも唯一の商店街だったと思うんです、ところが、湘南台だとか、水道だとか、いろいろこうショッピングセンターができて、だんだんと藤沢の中心部がかつての賑わいからちょっと寂しくなってきてるなということで、じゃあ当時の繁栄はどうだったんだろうということで、柳通り、銀座通りをですね、7つのブロックに分けまして、当時の面影だとか今のにぎわいだとか、あるいは現在行われている金魚すくいだとかというようなギネスに認定されてますけれども、そういうような柳通り、銀座通りの面影を再現させようということで、ラッピングをしたと、こういうようなことでございます。
そうですね、 懐かしい写真とともに歩く街並み、とっても楽しみな、ね、空間になっているかと思います。そして最後、昨年度の平成25年度、ようやく白旗から藤沢橋の間30基にラッピングが、できまして、これでいよいよぐるっと完成となりましたが、最終的にはどんなラッピングになったんですか？
はい、まさしくこの地区っていうのは藤沢宿なわけですよね。でこれはちょうどですね、遊行寺の横のいわゆる江戸見附、それから伊勢山の横の京見附、この間の約2キロ、ここが、まあ、宿場町だったということで、その当時の面影をですね、もう一度出してみようと。ところがですね、まあ、江戸時代から過ぎて、いわゆる大震災だとか火災だとかということで、その当時の、まあ、建物は全部なくなってしまっていると。からさらにはですね、昭和初期にできた建物もですね、もう建物自体が古くなってきて、もう取り壊されてきつつあるというようなことで、ニョキニョキとマンションだとか駐車場ができちゃってると。でここに元あったいわゆる懐かしい建物を再現してラッピングしてみようかということで、本当に藤沢宿の中身をこのトランスボックスとしては22基なんですけれども、22基にセッティングさせてもらったと。それからその宿の入り口の藤沢橋と、それから白旗交差点のところ、ここは宿全体の案内図を出してみて、昔と今をこう見比べて歩いていただこうということで、本番の藤沢宿のラッピングが終わったと、こういうようなところですね。
完成後、地域の皆様からの声って上がっていらっしゃいますか？
はい、ですね、大変おかげさまで評判が良くて、例えば浮世絵の部分ですと、パンフレットを作ってるんですが、これが今1万3000部発行されている。それから昨年度の銀座通り、柳通りが6000部発行されていると。でそれぞれ増刷増刷増刷できてますので、それほど皆さんの関心が高いのかなというような気がします。それとか各地方自治体がですね、ちょっと参考にしたいというようなことでご紹介をいただいたり、あるいは中学生のですね、夏休みの研究テーマということで、藤沢宿ということで、最近藤沢宿という言葉がトランスボックスだとかいろんなところで見かけるんで、藤沢宿というのを勉強してみましたというレポートが出たりですね、あるいは老人会が懐かしいなというようなことで、ちょっと写真を貸してくれないかという紹介があったり、あるいは町内会から景観が良くなったよと、いたずらが全部なくなって嬉しいよというような、まあ町内会のお話をいただいたりというようなことで、公民館にはいろいろ評判があるというようなことで入っていると、こういう具合に思ってます。はい、
今後こう皆さんにはどう活用していただきたいと思ってますか？
そもそもやっぱり藤沢地区っていうのは江戸時代からの、まあ、宿場町というようなことと、それから市の発祥地と、こういうようなところなんですね。ところが今どんどんどん模様が変わっちゃって、それから若い人たちもどんどん入ってきちゃって、地区の歴史がわからないというような形になってきていると思うんで、ぜひ、藤沢北口から藤沢橋白旗を回っていただいて、ああ私たちが住む藤沢というのはこんな歴史があったんだというようなことをですね、感銘を受けていただいて、この郷土の歴史というのもどんどんどんどんこういわゆる継承していっていただければなと。
ぜひ形に残っているものですので、じっくりと皆さんご利用いただきたいと思います。そして今後の予定なんですけれども、今年度は何か動きがあるんですか？
ですね、今まで、浮世絵マップ、それから柳銀座マップを作りまして、従いまして今年これの藤沢宿マップを作るのと同時にですね、藤沢宿シンポジウム藤沢大会という予定されてますので、それまでに3つまとめた総合マップというものを作っていきたいなというようなことで、これから計画を進めていきたいと、こういう具合に思ってます。それからもう一つは、こういうような取り組みというのを全市民にこう伝えていくということと、合わせて今お話したいわゆるまちづくり隊だとか、あるいはそれぞれガイドツアーだとか、それぞれバラバラにいろいろ催し物がされてるんで、例えばこういうトランスボックスをミックスしたような取り組みをですね、ぜひしていっていただければなと、こういうふうに思います。
最後にラジオ聴きの皆さんに、高野さんからもメッセージを一言お願いします。
私もですね、藤沢住民じゃない、もともと藤沢住民じゃなかったんですけれども、やっぱりこういろいろこう研究を進めていくと、ものすごく歴史のある魅力のある地区だと、こういう具合に思います。ですから江ノ島、あるいは藤沢宿と というのは藤沢市の料理人ですけれども、やっぱり地元のこういうようなところを一つ一つ巡っていただいて、若い人はお子さんを連れていくとか、あるいはお母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃんを連れてって、一つ一つ散策をしていただくと、この歴史の深い部分が分かるだろうということと、歩くことによって健康になるということで、まさしく歩いてみよう藤沢宿じゃないですけれども、はい、歩きながら見れる一つの博物館だとこう思いますので、ぜひ勉強して、あるいは郷土の誇りを胸に入れていただければいいなと、こういうふうに思ってます。
はい、ありがとうございました。ぜひ、ね、こちらのトランスラッピング、皆様のお越しをお待ちしております。今日は高野さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくどうぞお願いいたします。